それでは今日のメッセージですが、本当はね、今日田川さんの予定だったんですけど、お仕事ということでね。で、今日バビロンの系譜ということで3回目になりますが、先週ここから帰って、ニュースを聞いてね、驚いた。で、実はね、弾薬の講義でですね、空き場が危ないということを私ね、ずっと喋ってたんですね。で、3週連続ぐらいかな、でもって空き場がやばいよということを喋ってたんです。で、その通りになってしまった。で、わかるんですね、大体やばいところとかね。で、前もちょっと言いましたけど、北野武があれ自殺未遂したでしょ、あのバイク事故、あれ自分で言ってるけど自殺考えたんですよ、自殺未遂です。で、彼があれをやる1年ぐらい前にね、危ないよと家族に言ってたのね。それから逸見正隆さんって言ったよね、あの女子高生の間で人気が出ちゃって、独立してね、でちょっとこうおちゃらけちゃったあのアナウンサーね。で、彼も体滅ぼすと、たら胃がんだったね。でね、分かる時あるんですよ。それからあと伊丹十三さん自殺したでしょ、非常に危険だ、というわけでね、たまにそういうのがこう分かる時あるのね。で、秋葉とにかく危ない。で、金曜日に、また学生相手にね、500名相手にしてるんですけど、燃えますね500名いるとね、かなり燃えるんですけど、で、学生がもうね、先生なんでわかるんですかとでちょっと解説してくれということで、講義のね、半分ぐらい喋ったんです。まさにあれバビロン化の結果でしょ。要するにここでも喋ってきたけど、人の魂が商品になってる。で、いわゆる派遣という仕事形態ね。あれ、ずっとここでも言ってましたよね。グッドビルの車のマイクロバスの中に若者がいっぱい乗ってて、みんなで結構こう携帯見てね。で、日雇いで、仕事もらうわけです。で、今回日雇いの派遣っていうのはもう禁止になりましたね、今回。で、それ前までは小泉さんの新自由主義のあの流れでそれを許可していた。ですからまさに寿町のおっちゃんがやっていた手配師の世界なんですよ。手配師ってご存知？上野とかああいうところでですね、田舎から出てきた若いのをね、捕まえて売り飛ばす。で、男をですね、一人、例えば山奥のダムの建築現場とかそういうね、飯場、タコ部屋っていうんですね。そこへ売り飛ばしますと50万。で、女の子をですね、いわゆる熱海とかああいうところの芸妓置き場とかね、そういう風俗とかに売りますと一人200万だそうです。もちろん今はないとは思うんですが、だけど昔はそういうのをやっていた。で、もう亡くなっちゃったんですけど、その、ね、兄弟がいたんです。ある兄弟ね。で、彼は月収いくらだったと思います？その手配師やってる頃。月収。そこまでいかないけど、月収400万です。羽振りのいい時は月収400万。手配師やってた。で、要するに人をね、こう売り飛ばしたわけ。で、非常にね、彼はやっぱり、心が病んで、酒飲んでね、で、ドヤの中、三畳ですよ。で、ボンとこう一升瓶立って、もう朝から晩まで飲みまくってた。で、イエス様信じて非常にいい兄弟でした。こう、寝れてるんですね、兄弟。寝れてる。で、奉仕も非常にね、よくやったんですが、やっぱり肝臓やられた。酒飲みすぎてね。最後は肝臓でダメでした。3年前かな、佐藤先生から連絡を受けたんですけど、非常に残念でしたけどね。そういう世界があったんですが、それを合法化したんですよ。要するにその手配師のやっていたことを合法化したんです。で、そのグッドビルの社長さん、なんて言いましたっけ、あの人、コムスンの社長ね、あの社長さ、コムスンでもってダメなことやったでしょ。で、コムスンダメになった。それから今度、グッドビルでもってまた二重派遣かなんかやってたね。で、派遣っていうのはお金、会社からもらったやつピンハネするわけよ。 で彼キリスト教徒ですからね、あの社長、田園調布に家がある。で毎週教会に通ってるそうです、田園調布で。軽井沢にですね2000坪の別荘を持ってる。で、あのジュリアナ東京っていうあのディスコね、あれをやったのがあの社長なんです。というわけで、非常にね、今回のね、まあ、この事件を見ててね、まさにそのバビロンのね、世の中のその霊による一つの犠牲者である。で、彼自身も非常に孤独感というか、疎外感を抱いている。誰も自分を振り向いてくれない。で、自分の仕事なんていうのは、もうね、派遣ですから大した仕事ではない。ね、俺なんかいてもいなくてもいいんだ、みたいな、すごい、あれでしょ？このプライドが高いのがひっくり返っちゃって、非常にこう自己卑下的な書き込みしてるわけね。で、なんか掲示板に5000件かなんか書き込んでた。あれね、やっぱね、インターネットにはまってるのってやっぱおかしいね。おかしいですよね。で、その中で自分の居場所を見つけようと思ったけど、とうとう見つからなかった。で、あれを書き込んでいたのは、あれ予告で、で、あれによってその誰かが止めてくれないかと思ってたね、とんでもない理屈だけど、彼の本心だと思いますよ。誰か俺を気にしてくれ、俺に関わってくれ。だから、あのナイフを買いに行ったそうですね、あの福井県にわざわざね。で、そ の, あのそういう何武器のそういうところのショップで、若い女の子店員さんと話してるビデオ出てたの。楽しそうに喋ってるわけ。で、その時何て言ったか、人間と話すのはこんなに楽しいことかって言ってんだよ。じゃあ普段の生活どういう生活だったわけでしょ。それを考えるとね、あの人の心ってのはまさにもうね、ボロボロズタズタだったのね。で、彼はあの青森県の太宰治の出身の高校です、青森高校で。太宰治もやっぱり非常にその、自己卑下とプライドの間で揺れ動いた人間ですね。だから、選ばれてある栄光と不安我にありとかさ、俺若い頃いいんですよ、この言葉が。なんかもう僕もハマりましたね。選ばれてある栄光と不安我にあり、あるいは生まれてきてすいませんとかね、わかりますよこの言葉。もうすごいプライドとすごい自己卑下との間を動いてるでしょ。で、太宰治の場合はたまたま女性にモテた、ですから何度か自殺未遂したのね、心中してるんです。で、最後玉川上水にはまって死んだんですけど、まあ、彼の場合は女性にほとんど相手にされなかった。で、そのことをどんどん恨んでね、世間を全部、恨んで、世間を、まあ、要するに自分を顧みてくれない、自分を相手にしてくれない、ね、自分をこんなにした世間に復讐したわけね。だから劇場型犯罪です、秋葉というあの場所ね。あれ劇場でしょ、まさに自分を表現するのにふさわしい場所なんですよ。だから彼の中ではあのリアルタイムで、ね、掲示板5時10分出発とか言って全部書いてあるわけでしょ。あれは自分の中でシナリオを作って自分が主人公になってですね、脳内演劇やってるわけ。自作自演の劇やってるんですよ。その中では彼はヒーローなんです、悲劇のヒーロー。自分は被害者で、被害者って一番強いんですよ。被害者を演じるやつっていうのはもうこれはね、一番卑怯な卑劣な人間です。で、被害者になったら一番強いのね。で、そういう形であの自作自演のシナリオに従って、要するに劇をやったんです。で、怖いのは、秋葉というところが怖いのは、そこに死にそうな人がいるのに、その観客っていうか周りの群衆がね、携帯でその写真撮ってる、ビデオ撮ってるってわけよ。これもまた不気味でしょ。ですから秋葉というところがいかにそのもうオタクのメッカと言われてますけども、オタク化現象っていうのが、ね、非常に今危ないところまで来てるということです。バーチャルリアリティ、現実とその仮想の世界の差がなくなっちゃってるんだよね。というわけで、今のまさに日本人、ね、日本の病気がもうもろに現れた事件であるというふうに感じますね。で、これからね、ああいう場所っていうのはこれからまだ狙われる可能性あります。いわゆる類似犯罪が続く可能性があります。で、一部ではあの加藤容疑者をね、英雄扱いしてんだよ、ネットの中で。英雄だ、狂ってますもん、狂ってる世の中。そういうのがもういっぱいいるということで、前も言ったけど、年収300万未満の人たちが1200万人いるんですよ。 年収300万、そして就労者の3分の1がですね、非雇用派遣社員です。で、派遣社員になったら絶対正規雇用になりません。会社はもうちゃんともう区分けして使ってますから。で、私の知ってる兄弟もね、実はある、外資系の、石油のね会社にいた。で、30歳で年俸800万もらったんですよ。ところがちょっと精神病んじゃって辞めちゃったのね。それからある、大手のビール会社で今派遣やってるんですけども、いくら業績上げても認めてもらえないんです。あ、上に上げてもらえない、正規社員してもらえない。で、いつまでか2年ぐらい前かな、結構電話来てね、まあ、その栗ごと一生懸命僕聞いてやってたんですけど、最近連絡ちょっとなくなっちゃったんでね、少し心配してるんですが、あげてもらえません。どんなに頑張っても、それは会社はもうそういうふうに仕分けしちゃってるからね。というわけで、今の世の中まさに魂を商品にしてる、バビロン化の一つの病理ね。で、今日ですね、もう一回ちょっとバビロン化の復習したいんですが、まずね、バビロンの霊の働き、これ前回シモンの話しましたよね。で、シモンっていうのは、あの後、いわゆるグノーシス主義、それからあらゆる、その後出てくる異端思想、あるいはオカルト思想とかそういうもののルーツであると。ね、あれが手を変え品を変え、現代においても現れているわけです。で、このバビロンの霊の働きっていうのはね、一言で言うとね、混合と混ぜ物をするということと統一化をするということです。そしてね、人為的ないわゆる一元化を行う、価値を一元化して、そして人を管理し、世の中を運営しようとする、これが今のバビロンの霊の働きのキーワードです。で、具体的にはエキュメニカル、宗教統一っていうのがありますね。でね、びっくりしたの、金曜日ね、学生がね、私のとこ来たんですよ。で、その人はね、割と物事をこう深く考える。で、東京へね、出てきてね、まあ、ある田舎から出てきたのね。人間関係があまりにも希薄で、それで船舶で、なんかみんな嘘をやっているように見えると。で、自分はおかしいのかと、こうやって聞いてきたわけ。いや、違う、君がおかしいんじゃなくて、周りがおかしいんだよって僕言ってやったんですけど、で、彼ね、ある教会へ行ってね、あ、僕に聞くんだよ、先生って神様信じてるんですかって言うから、信じてるよって言ったの。クリスチャンだ。だから僕も教会行ってきたってわけよ。そして神父様とお話ししてきたと、こういうわけ。ブログにも書いたんだけど、そしてね、その神父様が言うには、イエス・キリストっていうのは父なる神に見捨てられた人である。そして十字架で失敗した人であると。だからそんな人がなんでね、私たちを救うことができるんですかって彼聞くわけ。え？と思ってさ、僕、ちょっと待てよ、神父って言うならカトリックだろうと。カトリックです。某有名カトリック教会です。誰もが知ってる、誰もが知ってるカトリック教会です。そこ行って神父が言った、十字架は失敗だったって言ってんだって。だからじゃあどうやって救い求めたらいいんですかって彼こう聞くわけよ。そして神は死んだんですよねっていうわけ。それはまあ神死んだことは死んだんだけど、復活してるんだけどっていうと、そのこと分かってないよね。神は死んだっていうのはニーチェの言葉、え、聖書の言葉じゃないんですか。神父が言ってたってわけ。神は死んだんだ、終わったんだ、で十字架は失敗だから救うことができないんだ。はあ、十字架は失敗って言ってるのはどこ？統一教会ですよ。そうですね、統一教会です。だから文鮮明さんが来て、そしてそれを完成するの、イエス様が成し得なかったことを彼が完成するって言ってるわけ。だからそこを御言葉の根拠で、例のほら、イエスの十字架の苦しみのなお足りないところを私は苦しみをもって補うってでしょ、あれ根拠にして、要するに文鮮明様が十字架の足りないところを足りるようにするっていうのは統一教会です。今問題になってるクリスチャントレイっていうのがあるね、あれもその疑いがある。え、カトリックだよ。ほとんどその神父が言った言葉っていうのには信仰がないです。学問やったんでしょうね。 で一応ラテン語だが、ね、ギリシャ語だかはできるんでしょうね。神父合格試験というのは叙勲とか叙階とかってあるんでしょ。それをクリアしてるわけですから。いやーびっくりした、驚いた驚いた、本当にびっくりしました。これが今の日本キリスト教です。生きてる御言葉がない、御言葉を聞けない。そして宗教統一、これビリー・グラハムの話もしましたね。何でも救われる、ヒンズー教でも救われる、全部宗教は神へ向かういろんな道であってね、要するにイエスによるというところを嘘というわけ、救いはもっと広い、そして全部宗教は一緒である、ね、で統一基準、統一通貨、統一原理から、アメリカでは愛国者法、日本では共謀罪、盗聴法とか、こういったものによって価値観を一元化して、それで人間を管理していくわけ。だから今回の秋葉の事件の後、早速もう秋葉の矛盾はなくなっちゃう。それから規制も強くなりますね、ナイフのね。こうやってどんどんどんどんその規制社会、管理社会になっていくんですよ。で、皆さんね、はっきり言いますよ。皆さんの電話盗聴されてるってわかります？盗聴できるの？エシュロンっていうのがありまして、全部わかります。例えば私が兄弟のところにね、ファックス送る、あるいは E メール送る、ホワイトハウス、ボムとかっていう単語を入れてね、冗談で送ったとします。もうすぐそれピックアップされます。私はすぐにブラックリストに乗ります。で、下手すると FBI が来ますよ。皆さんの電話は今もう全部盗聴されるんです。E メールも見られます。全部見られる。これは今現在、現状です。でこうやってね、いわゆる個人のプライバシーを、ね、社会の安全をということでもって制限してる。今アメリカ入出国大変でしょ。飛行機だってなんかもう身体検査全部やられるね。で僕もね、95年ちょっと頻繁に LA、ロサンゼルス行ってたんですけど、あの時にはオウム事件があったのね。でね、1ヶ月に1遍とか何週間に1遍ずつ入ってるとね、疑われるんです。で私も散々もう身分チェックされました。日本人がね、頻繁にロスをね、LA 行ったり来たりする、オウムじゃないかと思われる。かなりね、検査された。で、今、そういう意味で、アメリカはこういう法律によって、個人の人権っていうのはほとんどない、自由がなくなってる。ますます管理社会になる。で、これを、いわゆる、家畜化って言うんですよ。人類家畜化作戦。家畜なんです。おとなしく飼われている動物になってくるわけ。でそこで何かちょっとでもね、政府の悪口とかブッシュの悪口を言いますとブラックリストに載ります。で日本にあのアシストっていうあのソフトウェア会社のね、ビル・トッテンさんって知ってます？有名な人ですけども、彼はですね、もう38年間かな日本に住んでる、奥さん日本人です。で日本に来てからですね、アメリカのおかしなところ見えたんで批判したのね、アメリカのね。である時にアメリカに戻ったの。そしたらね、犯罪者扱いされた。なんだか調べたらね、ブラックリストに載ってたって。言論による批判をしただけですよ。それなのにブラックリスト乗っかって、もうアメリカでは犯罪者扱いされてる。それでアメリカの歴史の暗闇、あるいはアメリカの社会の裏っていうのが分かって、彼はもうね、アメリカ見切ったんです。で今日本に帰化しました。日本人になりました。で青い目の侍、まあ、ベンジャミン・フルフォードなんて面白い人もいるんですけど、そういうふうにね、アメリカのね、真実に気づいた人、ね、もういられないんです。で、そういう人たちはみんなブラックリストに載せられちゃってる。これが今の現状です。私なんかももうとっくに日本キリスト教ではブラックリストですから。危険人物ですんでね。さあ、そこでね、こういうふうにしてね、いわゆるいろんなものを混ぜこぜにしていくんです。で、例えばね、いわゆるね、統一化ということについてはね、まあ、いろんな教団とかがね、一致するとか何とかって言ってますけど、嘘です。で、使徒行伝14章見てもらうとわかるんですけども、あ、ごめんなさい、ローマ書14章。まず大事なことはね、ここで大事なことは、ある人は食べる、ある人は食べないとかね、ある人は野菜食べると、ある人は肉を食べるとかね。まあ、いろんなことを言ってるでしょ。で、食べ物のことによって、どうのこうので兄弟を裁いてはいけないっていうふうに書いてあるんですが、大事なことはですね、 5節見てください、ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいるが、どの日も同じだと考える人もいる。それぞれ自分の心の中で確信を持って、いわゆる統一基準、統一価値、エキュメニカル、あるいは一致と称する働きで一つにまとめるというのは、これは偽りであるということです。主は何て言ってるか、それぞれって言ってるんですよ。書いてある。それぞれ自分の中で確信を持てと書いてある。ある人はある日を大事だとする、ね、あるいは肉を食べる、あるいは肉食べないとかね、そういうことを言う。だけどそれはそれぞれだって言ってるんです。で、12節、こういうわけですから私たちはおのおの自分のことを神の御前に申し開きするんだ。これで OK です。それぞれでいいんだね。大事なこと、14節、主イエスにあって私が知り、また確信していることは、それ自体で汚れているものは何一つないと書いてある。ですからそれぞれのね、確信によって歩めばよろしいと。16節、ですからあなた方が良いとしている事柄によってそしられないようにせよ。神の国は飲み食いではなく、義と平和と聖霊による喜びだ。そして、結局最後のところですね、22節見ますと、あなたの持っている信仰は神の御前でそれを自分の信仰として保て、自分が良いと認めることによって裁かれない人は幸い。しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められる。なぜならそれが信仰から出ていないから。信仰から出ていないことは皆罪である。ポイントはそこです。それぞれに確信持てばよろしい。あとはそれぞれに自分を神の前で申し開きすればいいんです。ですからいわゆるなんとかエキュメニカル運動に入って、そこにですね、属さなければ外れた教会だとかね、外れてるとか分裂をもたらすとか言われるようになってきてる。で、今前も言いましたね、現代の使徒預言者による宗教改革なんていうのをやってんだよ。シンディ・ジェイコブだの、ピーター・ワーグナーがね。で、いわゆる使徒ね、アメリカならば約1万人とか2万人の信徒を持つ教会の牧師がその地域における使徒である。で、その傘下のもとにみんな入れって言ってるの。で、それに利用されてるのがウィットネスリーの言っている一都市一教会です。横浜には横浜にある教会だけであると、他のは全部分裂の教会であると、神が裁く教会だって言ってるの。それを利用して一つのね、その使徒のカバリングのもとに入れ。ですからメガチャーチでもってどんどん集めていく。いわゆる企業合併やってですね、そして日本の企業どんどんね、外資系になってるでしょ。あれと同じです。外資系とか、あるいは外来種っていうのは強いんですよ。そうでしょ。池、今三井池公園だってね、ブラックバス出ちゃって困ってるんです。ブラックバスが他の魚みんな食っちゃうわけ。タンポポだって、外来種のタンポポグロテスクでしょ。ザリガニだってグロテスクでしょ。はびこっちゃう。同じことが起きてる。要するに弱肉強食、それが新自由主義です。皆さん、小泉さんがやったことは新自由主義ですよ。リバータリアニズムっていうんです。要するに強いものは生き延びよう、弱いものは滅びよう。だから75歳以上の年寄りは早く行け。それが今の後期高齢者医療制度でしょ。3ヶ月以上病院に入院してたら追い出されるんですよ。病気治ってなくて追い出されるんですよ今。これが今の新自由主義による日本という国の破壊の結果です。その中で生まれてきたのがあの事件です。ですからまさにそのね、価値観を一つにして、いわゆるグローバルスタンダードがもっともらしいけど嘘です。あれはグローバルじゃないんだ。あれはアメリカの都合に過ぎない。はっきり言います。それと同じことが教会でも起きてきている。我々はそういうものと一切関わりを持たない。で、第一コリント8章にも同じことが書いてあります。で、これ書いてあるのは、こう書いてありますね、偶像に捧げた肉について食べていいか悪いのかね。これね、みんな知識を持っているというふうに書いてあります。で、このね、良心の問題をここで扱っているんですけれども、問題は、いい？7節見ると、 すべての人にこの知識があるのではない。またある人たちは今まで偶像に馴染んできたために偶像に捧げた肉として食べ、それで彼らのそのような弱い良心が汚れるのである。私たちを神に力づけるのは食物ではない。また食べなくても損にならないし、食べても益ではならない。ただ、ね、他の人の弱い人のつまずきとならないようにせよ。ね、弱い人っていうのは、良心が弱いから、偶像に捧げた肉を食べることによって、良心が汚れを受けるんだ。逆には別に食べたって構わないって言ってんだよ。問題は良心に汚れを受けるかどうかという問題であって、私の良心が汚れを受けなければ問題ないんです。私、今日終わった後、モーションブルー横浜のジャズライブに行ってきます。え？ジャズのライブ？キリストを信じてる人はそういうものを言っていいの？この世的なもの。私はそれ楽しめるんですよ。別に良心汚れることないんです。そこ行って汚れてる人、良心が汚されると思う人、やめたらいいんですね。だから私たちは一つの価値基準によって統一されて何かその下ではめられていくんではないということです。それぞれが神の前に確信を持てと言っているんです。エメン。ここを弱くされると弱くなるの。あなた自分勝手なことやってると神の終わりの時代の御心から外れるよ。この御心こそが本当だよ。そしてこの御心の中で神はこの時代を終わらせると。ウィットニスリーそう言ってるんだよ。私が語ったメッセージの中で、ね、回復薬とライフスタディの中で、神はこの時代を結束するって言ってんね。私こそ終わりの時代の誠の預言者であるって言ってんね。本当に信じてんね、あの人たちは。本当に。神は、あらゆる人を用いて語れるんでしょ？だってみんな一人一人が、予言できるって書いてあるわけ。なぜ一人だけ？なぜあの人だけ？そういうのがいっぱい出てきちゃってるわけ今。そうでしょ？アメリカ行けば予言者と称するのがもういっぱいいます。主はこう言われる。我々そこのところ攻め込まれちゃダメ。我々はそれぞれが確信を持って神の前に立てばいいんです。エメン。そして人の本性ね、これね、第二テモテ4の3から4見てください。これも現在の日本キリスト教の状況そのまま書いてます。第二テモテ4章3から4。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に逸れて行くような時代になるって言ってるんです。もうなってます。それぞれが自分に都合のいいことを言ってもらおうとするために、また気ままな願いを持って教師を勝手に寄せ集める。勝手に自分の気持ちのいいことを聞きたいからね。そういうところに教師を集めて、そこでいい気持ちにさせてもらいたいんです。でしょ。我々はそういうものに一切組みしません。むしろ人があえてつまずくことを喋るし、つまずくことをやってるんです。私どっちかというと。なぜ？それぞれの人が何を求めてるかを明らかにする。わかるんですよ、結局何を求めてるか。都合のいいことを聞いていて気持ちよくしていられる間はルークさんハレルヤ、ちょっと嫌なことになるともうふんという人の心のこのね、気まぐれさっていうのを我々はよく知ってるはずです。私たちがこのキリスト以外のもの、真理以外のものを求めていることが明らかになるんです。神は必ずある時を備えてそういう清掃をします。清掃をします。ですから私たちはその清掃によって自分の心が明らかになってくる。何を求めているか。第2コリント2の17にもっとすごい言葉が書いてある。第2コリント2の17、こう書いてます。私たちは多くの人のように、神の言葉に、ね、混ぜ物をして、売るようなことはせず。これ、新共同訳見ると、神の言葉を商品にするって書いてあるのね。 真心からまた神によって神の御前でキリストに会って語る。欄外中、新改訳欄外中を見ると、神の言葉を腐敗させるようなことはせずって書いてます。要するに、旧約聖書の時代に、あれがあったでしょ？せんべいの焼いて捧げるのがあったよね。素菜。小麦をせんべいのようにして、ね、捧げる。で、それには、蜜を使ってはならないって書いてあったよね。甘いものっていうのはどうなるわけ？甘いものっていうのは腐敗するんです。腐敗するんです。ですから、あの素材には塩をまぶしたんでね。塩をまぶす。だから、御言葉に混ぜ物をして売って甘い言葉を語る。そして人を集めるんですよ。キリストを信じて、信仰によって私はこれだけ人生成功しました。あなたも一緒に成功しましょう。こういう福音って聞いててどう思います？これは神の言葉を商品にしてるってことです。恐ろしい罪です。そうでしょ。神の言葉を商品にしてる。人間の魂を商品にしてるバビロン。同時に神の言葉すら商品にしてしまう。福音の名目のもとで混ぜ物をして売る、腐敗させるんです。神の言葉をですよ。これが最も重大な罪です。だって我々ね、オウム真理教のね、麻原さんのね、あれ信じます？あるいは幸福の科学の大川さんの教え信じます？我は仏の生まれ変わり、エルカンターレなれ、アーメンってします？我々そんな騙されるわけがないんです。だけど、神の御言葉に混ぜ物をして売るんですよ。甘くして売るんです。これは必ず腐敗をもたらします。私たちは御言葉に対して何を語れ？ね、我々は塩気を持って語れって言ってるでしょ？しょっぱい言葉を語れって言ってる。で、これ例を挙げておきました。人生の成功をネタに福音を語る。人の側の信仰、あの人の信仰は素晴らしい。この人の信仰を聞くために集まろう。ね、あ、この人は素晴らしい信仰の人だ。あれ、神の VIP だとか。こういう標語、これは全部商売です。商売です。恐るべき罪です。私たちマタイの5の13を見るときに、こう書いてあります。あなた方は地の塩だ。塩気を、ね、塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるか、何の役にも立たず、外に捨てられ、人々に踏みつけられる。塩気を失ったらクリスチャンなんてのは全く役に立ちません。世の中でもともと役に立たない人ですから。え？書いてあるでしょ。パウロ言ってるでしょ。私たちは世で何のも役に立たないクズのようなものであるって言ってんだよ。お、言うと怒る人いっぱいいますよ。私は神の VIP と言ってる人たちに言ってごらんなさい。お前はクズだ。いや、クズでございます。本当にそうだよ。ムカッとしますからね。私たちは役に立たないんですよ。塩気を持つときだけ役に立つんです。コロサイ 4-6、 コロサイ書 4-6 にも書いてあります。コロサイ書 4-6 こう書いてありますね。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにせよ。そうすればどう答えるかがわかる。我々はですから人に受けるか神に受けるかです。で、このバビロンの例というのは人受けを狙うんです。人に受けることがバビロンの例ものすごく好きだから、宗教というのは必ず人に受けます。私のね、今息子がですね、野田に住んでるんです。野田大学があっちにあるんですね。でね、大学のすぐ横にね、礼派の光っつのがあるんですよ。これはすごいよ。駐車場だけでものすごい広さです。もうね、駐車場だけ大学より広いぐらい。ほんと、そこにね、バスいっぱい来てるの。で、日曜日にだからどのぐらい集まってるんですかね。あれだけのところはほとんどいっぱいになってるんだよ。すごい、宗教。 分あの人たちは苦毒を積めば幸せになれるとかね、そういういい教えを受けてるんです。で、あのなんかこうね、白いあのオウムのあの作業服みたいなのを着てね、みんな同じ格好してます。礼拝の光、その他もろもろのあれありますよね。で、去年一昨年か、あの行ったよね、飛騨高山行ってきた時に、あの真光さんのところで僕行ったっつうね。で、私はもう好奇心あるから真光さんのそのあれがあったわけ、ものすごいビルディングね。で、屋根がもうね、銅でもってキンキラキンで、屋根の上にね、真っ赤な玉が乗っかってるわけよ。で、なんだこれと思ってね、で行ったの。そしたらね、そこちゃんと礼拝堂みたいなのがあるんです。1万人ぐらい収容できるんじゃない、すっごいよ。ちょっと見せてくれますかって見せてもらいました。ご記帳してねすごい。で、巫女さんみたいな人がいるんです。で、ガードマンみたいな人がね、なんかみんな同じ顔してんのね。やったら丁寧ね、なんかこう、なんていうのか、こう陰銀無礼でもないんだけどさ、やったらこうね、丁寧にね、ご案内してくれるわけで、私ふっと言っただけなのに、もう一生懸命ね、案内してくれました。で、前になんか正解かなんかやってね、1万人ぐらい集まるんだって。で、そこで印だ不思議だ奇跡だ、いろんなものが起きるそうです。で、ある人たちは自分の家を売っ払って献金するんだって。そうすると功徳積むといいことがある。で、世界に今あるそうですね。で、これがあの静岡にもあるんです。また別、あの分裂してるんですけどね、元は同じで。で、静岡100万人、そっちも100万人でしょ。これ宗教です。宗教です。宗教はこの甘いものを提供することによって人を高くする。バビロンっていうのは人をね、商品にしますが、同時に人を高くするんですよ。いずれは下げますけど。ですから、この人を受けするということ、これが人の本性です。そして今、第一テモテ 4-1 見てください。現状、しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えに心を奪われ、信仰から離れる。それは嘘つきどもの偽善による。彼らは良心が麻痺しており、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりする。これが今ね、起きてるんです。惑わす霊と悪霊の教えに心を奪われている。第2テモテ 3-1、 第2テモテ3章1節、こう書いてあります。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時人々は自分を愛する者、まあ、今回のあの犯人もすごく自己愛が強い人物ですね。その自己愛が満たされないんです。満たされないと傷つく、傷つくと傷つけたと自分で思い込んでいる相手を破壊する、ね、自己愛です、あれは。で、現代みんな自己愛の時代。金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者、裏切る者、向こう見ずの者、慢心する者、神より快楽を愛する者、見えるところは経験であってもその実を否定する者になる。こういう人々を避けよって言ってます。もうなってます、なってます。3章12節、その中で確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受ける。しかし悪人や詐欺師たちは騙し騙されたりしながら、これ面白いね、この人たちってね、騙すだけじゃないんですよ。騙し騙されたりしながら、ますます悪に落ちてゆく。あ、色気のある人とか人を騙す人っていうのは自分も簡単に騙されます。色気のある人、自分なんか野心がある人、下心がある人、容易に騙されます。人を騙す人、騙し騙され、ますます落ちてゆく。これが現代の特徴。簡単に言います、霊的二分化社会です。わかります？御言葉、主につくものと欺かれるものというのがね、はっきりするより分けの時代である。これはもう前から何度も言ってます。そして私たちが今ね、何を責任とするか、これも前から何度も言ってますが、黙示録3章8節、これ本当に今私たちに必要なことです。 あなた方には少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかった。これです。これが今私たちにとって最も問われている言葉です。この時、ね、サタンの会衆に属する者、ユダヤ人と自称しながら実はそうではなく嘘を言っている者たちに私はこうする。主は私たちに約束をしてくださっている。どういう約束？彼らをあなたの元、足元に来てひれ伏せさせ、私があなたを愛していることを知らせる。ね、これ大事なことです。あなたの足元にね、彼らをひれ伏せさせ、私があなた方の正しさをね、知らせるって言ってます。あのね、クリスチャン今ね、正しいか正しくないかで判断してるんです。そうでしょ？正しいもの、例えば聖書的な教え、正しいところ、聖書的な教会とかね、正しいことを求めてるんです。だけど主は正しいかどうかじゃなくて何を証明してるかというと、私があなたを愛していることを知らせる、証明する。私たちは主によって何をね、証明してもらえばいいわけ？正しいことの愛されていることです。えね？私たちはこの迫害する者の前で私たちが正しい。ほら見たことが、俺が正しかった。ということを主によって証明してもらう？違う。主が私たちを愛している。これをして、ね、彼らが私たちの足元にひれ伏せさせって言ってる。さらに、私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時には、あなたを守ろうと言ってます。で、ここで、試みるっていうのは誘惑する。ね、地上に住む者たちを誘惑するために、今、乱外中ですね。人の居住している地、全世界っていうのは人の居住している地に来ようとしている試練、またはこれ誘惑の時にはあなたを守ろう。ランガ訳ではそう書いてます。大事なこといい？あのバベルの塔話しましたね。シヌアルの地でネブカデネザルが出てきた地ですが、あのバベルの塔を建てた時に神はどうしましたっけ？みんなが一致して、みんながね、一つになったんですよ。そして高いものを建てようってやった。だから主はそれに対しては何て言いました？一つになるのは良くないって言ったんですよ。散らしたんです。そして地の表全部に人が住むようにしたんでしょ。だから私たちがある国民性、日本は日本、アメリカはアメリカ、ね、中国は中国、国民性がある。あるいは、ね、日本の中でも地域性がありますよね。青森は青森、秋田は秋田、東京東京。そういう地域性があるということは、これは誰によるわけ？神の廃材です。わかります？これを神の分散統治と言いますけれども、私たちはね、統一されて同じ顔になるわけ。さっき言った高飛騨高山のそのね、あそこにいた人みたいに、ほんと同じだよ、雰囲気が。なんで同じになっちゃうの、みんな。不思議ですね、あれは。みんな同じ振る舞い、雰囲気、流れてくるものが同じなの。神は違う。神は個性的であれって言ってるんですよ。それぞれで良いって言ってるんでしょ。それぞれが確信を持ってそれぞれの歩みをせよって言ってるんです。ただ主に対してそれぞれ申し開きをせよ。誰の責任？それぞれの責任です。だから私たちっていうのはそのスタンスにあって、その地の表にね、住んでるってことは主がしたことです。バラバラにした、それぞれの特質を持ってそうやって個性を与えた、ね、地域格差を与えた、これは主の主権なんですよ。これを今人間が人為的に統一化しようとしている。日本でもあの統一じゃないや、なんだっけ、ほら、共通一次試験っていうのが始まったのね。今センター試験と言いますが、あれが始まってから日本の教育はおかしくなった。大学がもういい？偏差値。その、共通一次の、あるいはセンター試験の成績で全部より分けられるようになっちゃったわけ。 だから昔なら例えば東大なら東大、ね、早稲田なら早稲田、慶応なら慶応、その大学大学に応じた個性があったんです。これが今ない。なぜ？物差しが一つだからです。センター試験という、だから全然大学が面白くない。こういうふうにまとめられるということは神の御心ではないということです。ですからこれから日本キリスト教だってまとめる動きがどんどん出るでしょう。いろんな教団教派が一致しようとかね、もしかするとアメリカ、日本があの戦争やった時みたいな、わかる？あのキリスト教団における一致、あれがもう一回来るかもよ。我ら天皇の臣民は、ね、ここにようやく悲願の、ね、教会の諸教会の一致を見たりって言ったんです。そして柏手を叩いてですね、ね、自らの十字架を追って自分を否んで天皇のために、八甲一王大東亜共栄圏の実現のために邁進すべしってやって、韓国の兄弟姉妹殺して、日本キリスト教団は韓国のクリスチャン殺してるんですよ、処刑してるんですよ。そしていわゆるね、神道とクリスチャンの信仰を混ぜたんです、混ぜたんです。これは初めのわずかなことを拒否しなかったからそこまで行っちゃった。でもうすでに2年前2006年神戸にベニヒンに来た時、1万人のそこにいた人たちがみんなで君が代を歌いました。これはもうすでに初めのね、蟻の一穴です。堤防もちょっとした穴が開くとそこから全部漏れるようになる。もう穴が開いちゃった。なぜそれを拒否しないんですか？なぜベニーヒンが言うと歌うの？であそこで歌わされた女性歌手ね、もう泣き崩れたそうです。終わった後両親が痛むでしょ。こういうことをやっちゃう。そしてその後何？あの君っていうのはイエスのことを言ってるんだ、だから問題ない。これが今日ある教団の決議です。自己欺瞞です。もうこれ混ざった、これ行くところまで行きます。ですからこれからいわゆる、ね、あの大東亜共栄圏を実現しようとした日本キリスト教団みたいな一致がこれから起きてきます。日本キリスト教公認教会っていうのが起きてきます。そこに属さないやつはカルトであり異端でありと排斥されます。我々は多分そうなります。私たちはそういうものに一切組みしない。我々には力は少ししかないが、御言葉と皆を守った。そうすると神は何を証明する？私たちが正しいことを証明する。 No、 私たちを愛していることを示すんです。そしてこの観難から私たちを守ろうと言ってる。教会はいわゆる大観難の前に挙げられて最後の7年間無事だ。嘘ですよ。通ります。大観難通っていきます。そんなに安直なものではない。ただ私たちはこの神の御言葉に信頼する。そこでこのバビロンか、あるいはこの中をどのようにくぐるか、このバビロンの霊が吹き荒れているこの歴史、ね、終わりの時代に我々はどのように歩むか、エゼキエルを見てください。エゼキエル書エゼキエルのですね、2章1節から2節です。こう書いてあります。その方は私に仰せられた、人の子よ立ち上がれ、私があなたに語るから。この言葉を自分に語られていると聞ける人は幸いです。人の子よっていうのは誰？エゼキエル？もちろんそうです。しかし、私です。人の子よ立ち上がれ。私があなたに語る。誰が語る？ベニヒン、シンディ・ジェイコブ？油すすぎの器？違う。私が語る。その方が私に語りかけられるといいですが、すぐ霊が私のうちに入り、私を立ち上がらせた。その時私は私に語りかける言葉を聞いた。鍵は何ですか？霊が入っ その時独り立ちしてるんです。その時御言葉を聞けるんです。なぜこの御言葉というのは第一コリントにありますが、生まれつきのままの人にとっては何ら意味がないって書いてあるわけ。第一コリント見てください。第一コリントの2章で、これね、こう書いてありますね。10節から見ると、神はこれを御霊によって私たちに啓示された。御霊は全てのことを探り、神の深みまで及ぶ。11節、同じように神の御心のことは神の御霊の他には誰も知らない。私たちが受けたのはこの世の霊ではなく神の御霊を受けた。それは、恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためだ。この賜物について話すには人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用いる。御霊の言葉を持って御霊のことを説く。やたらね、新化薬御霊にしちゃうんですが、霊の言葉を持って霊のことを説くんです。生まれながらの人間、これ魂です。魂の人は神の霊に属することを受け入れない。それは彼らには愚かなことだから。彼らは悟ることができない。なぜなら霊のことは霊によってわきまえるからであると。で、御霊を受けている者は全てのことをわきまえるが、自分は誰によってもわきまえられない。誰が主の御心を知り主を導くことができたか。私たちにはキリストの心、これは思いです。キリストの思いがある。私たちはキリストの思いを持っている。なぜ？御霊を得ているからです。ですから、エゼキエルのこの経験、元へ戻ってください。人の子よ、立ち上がれ。私に主が言ってるんです。ね。私に主が言ってる。立ち上がれ。そして私があなたに語る。そしてその時、霊が私のうちに入る。もう私たちのうちには、霊は与えられている。これから求めなくていいんですよ。正解って受けなくていいんですよ。もうすでに得ている。私たちは、ね、霊を得ているものとして、これからは、語りかける言葉を聞くことができるんです。ですから、鍵は立つこと、聞くことです。このために私たちは霊を受けているんです。このエゼキエルのスタンス。あなたに語るからあなたは立ち上がれ。そのために御霊を与える。そしてそれによって私の言葉を聞ける、理解できる。これが真理の御霊の働きです。私たちはここの言葉の上に立ってエゼキエルとして立つべきです。そしてさらに34章、エゼキエル34章、こう書いてあります。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって予言せよ。予言して彼ら牧者たちに言え。神である主はこうおっせられる。ああ、自分を肥やしているイスラエルの牧者たち。牧者は羊を養わなければならないのではないか。ああ、日本キリスト教の牧師たち、自分を肥やしていると聞こえません？自分の野心、自分の名誉、自分の人生の生きがい、自分のね、自己実現のために利用してるんですよ。商売してるんです。伝道団体も神の御言葉で商売してるんです。そうでしょ。そしてこう書いてあるんですが、ですね、もう少し先行ってください。私の羊はさまよっている、地の前面に散らされた。尋ねるものもなく探すものもない。6節ね。その前には獣の餌食になっていると。散らされてしまった。ね。で、私の羊はかすめ奪われ、牧者がいないため、あらゆる野の獣、餌食になっている。しかし私、それなのに私の牧者たちは私の羊を探し求めず、かえって牧者たちは自分自身を養い、私の羊を養わない。それゆえ私はですね、自分が牧者になると言ってる。11節。10節見ると神である主はこうせられる。私は牧者たちに立ち向かい。主は牧者たちに立ち向かい、彼らの手から私の羊を取り返し、彼らに羊を飼うのをやめさせる。牧者たちは二度と自分自身を養えなくなる。私は彼らの口から私の羊を救い出し、彼らの餌食にさせない。誠に神である主はこうおせられる。見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これの世話をする。 彼自身、神自身が世話をする。そして14節、私は良い牧場で、その前見るとね、すべてのところで彼らを養うと、またその国のうちの人の住むすべてのところで彼らを養う。わかります？我々バベルのあれで散らされたんですけど、その住んでいるところで私たちは患難に遭うでしょう。そしてそこで主が守られるでしょう。さらに主はそこで彼らを養うって言ってるんです。それぞれに住んでいる場所で養うって言ってるんです。もっと言うと、私たちどっかに正解のどっかに特別な場所に集まる必要があるわけ？ No。 あなたが住んでるその場所です。働いてるその職場、家庭、近所付き合い、それぞれの場で主は私が彼らを養うと言ってるんです。えーね、私たちに必要なのですか、何ですか？主から聞く、立つ、これだけです。主ご自身が牧者になっている。私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる。これは主の約束です。はい、主は私たちを何へと導くわけ？憩わせる。そして、私は失われたものを探し出し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病気のものを力づける。私は肥えたもの、強いものを滅ぼし、正しい裁きをもって彼らを養う。そして羊とお羊、ヤギを裁く。今、バビロン化の中で起きているのは、いいですか、いわゆる牧師と称する人たち、あるいは伝道団体と称する人、あるいはそこのリーダーたちが誰を養っているわけ？自分自身です。自分自身を養っているんです。その中で、ね、多くの、兄弟姉妹は、干からびてしまっている。その中で、命の言葉から、外されて、空腹状態で、ほっぽらかされているんです。そこに対して主は何て言ってるわけ？私が彼らの手から羊を取り戻すって言ってる。そして私が牧者になるって言ってるんです。えめ？そして、憩わせるって言ってるんです。それぞれのところで、住むすべてのところで彼らを養うって言ってるんです。こういうスタンスで立ってこないと、容易に落ちてきます。私はこうやってね、僕は牧者じゃない、牧師じゃない、僕のところに来るなってもう散々言ってもう10年近く喋ってきた。で、多くの人がそれを理解してくれてると思っていた。しかし全然理解してない。だから私の一つの行動、振る舞いでもって簡単につまずく。もう行かない。ルクさんのもうおしまい。何を求めてきてるの、この数年間。みんなで賛美してハレルヤってやってる。しかしその中で何を求めてたわけ？これが明らかになるんです。私はこれいつかね、やらなければいけないと思っていた。このまま行ったって先に見えてるもん。ここでハレルヤーってさ、ね、ここで僕がね、僕のところに来て、ハレルヤー一緒にやりましょうって集めてさ、人数増やして、そんなことやってて、なの、日本キリスト教と同じじゃん？無意味です、そんなものは。いつか、バッサリやる必要があるんですよ。それぞれの心の中で何を求めていたのか、これが明らかになる必要がある。たまたまあの機会を利用させてもらったんです。わかります？私に多くの人はつまずいたかもしれない。わ、私そういうもの一切頓着ない。問題は、今私が一番嬉しいのは、なんか寄りかかってくる人がいないっていうことね。もう鬱陶しいんだ、寄りかかられると。皆さんは一人一人立った人です。えね？この霊を受けて立った。そして主から直接聞いている。そして主がその場でそれぞれを養っている。だから私との関係問題ないでしょ？私が何やろうと皆さんにとって何のつまずきにもならない。なぜ？皆さんは主と直結しているからです。ところが私の振る舞いを見てつまずいてブツブツ言ってる人たち。何を見ていたの？何を私に期待していたの？私はそれを裏切るって言ってるんですよ。この年初来言ったでしょ？私はどんどんサボるって言ったでしょ？ 私言う通りのことやっただけですよ。さあ、それで今日のウォッチマニー見てください。これまたぴったりなの。こう書いてある。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものになっているわけでもない。何とかして捉えようと努めている。自分がキリストイエスに捉えられているからだ。私たちはね、この動機です。我々はまだ得たというわけでもない、完全でもない、しかし捉えようとして努めている。それはキリストに私たちが捉えられたからだ。誰に捉えられてます？皆さんは。キリストです。私たちの主のように多くのしもべを持つ主人は他にないと。で、各自に対して主は最も適切な配剤をする。最も小さいメイドすらナーマンが癒しの必要になった時、証しをするために用いられた。私たちの多くは神が与えられた立場に対してつぶやくのね。私たちはこのことを願う、こうしたい、このように使いたい。しかし神は別のところへ導きます。しばしば神のね、僕にやらせたいことと私がやりたいことってのは違うのね。私は日曜日のこういういい天気の時にはね、もう、どっか行ってぼーっとしていたいの。海辺行って砂場でぼーっとしていたいんです。なのになんで喋らせるんだ。主をいつまでですか。私たちはここで主に使える野心も持つんです。だけど神の計画は別の場所に使わすことだ。しばしば食い違っている。そのような明らかな相違が分かったら、はい、大事なこと。神の計画は私たちが救われる前から定められていたことを思い出すとよい。なぜ？だって神の予知は私たちが生まれる前から私たちの環境を用意された。突発的に何かをなさるんではないんです、神は。長い長い年月をかけて、時間をかけて用意する。だから神の証明においても何もつぶやく必要もない。なぜあの人はこれだけ用いられ、私はこんなに用いられないんですか。なぜあの人は華々しくやってるのに私はこんなに地味なんですか。ね、我々は一切つぶやく必要がない。また高ぶることもない。誰かを嫉妬する必要もない。今回のことで分かったと思うんですけど、この兄弟姉妹の交わりを壊す一番の霊って何だと思います？嫉妬です。妬みです。分かったでしょ。あの妬みの霊発散している器がいましたよね。あの妬みの霊が壊すんです。妬みの霊はもともとカインとアベル、カインの捧げ物は神拒否した、アベルの捧げ物は神は得た。カインは怒ったでしょ、憤ったね。そしてアベルを殺したんです。ですから兄弟姉妹間で起きる問題のすべてはジェラシーによると言っていいです。まあ彼女の場合は病気ですから、これどうしようもないんですけど、自分というものが見えてない。で、変な霊に疲れてます。で、病気でそのジェラシーを煽られる。そうするともう自分もコントロールすることができなくなるんです。私たちの間でこのね、嫉妬、妬み、これは最もお互いの交わりを損傷します。損傷します。私たちが、そうだ、なぜなら、彼らの長所は、私とは何らの関わりもない。ヨハネが死なないって噂が立ったら、ペテロは、ね、なんだかんだと言ったら、何がヨハネとお前と関係あるのかと。ペテロに対して主は何と言ったか、あなたは私に従えと。ヨハネなんかどうでもいいでしょ。私たちは誰がこうで、なんで私を使ってくれないであの人だけ使うのかと、そういうのも幼稚です。私は相手にする気にもならない。馬鹿らしい。勝手にやってくれる。この嫉妬、妬みというものがあるということは、成長しませんね。これに捉えられている人っていうのは何年いても成長しません。変わりません。それからもう一つ分かるのは、メッセージだけでは人は変わらないということです。聞いてんだけどね、僕が言ってる面白いおかしいとこだけよーく覚えてる。 5,6 年前に言った私のね、冗談のネタ覚えてるのね。ルークさんの時こう言った、その時に私が話した御言葉はすっ飛んでます。 私物覚え悪いのって言いながら、その面白いおかしいところとかよーく覚えてます。人はメッセージでは変わらないということです。そしてここに どうして集ってくるのか、その動機も相当におかしかったということです。だから私は、今回のあれがある前があって、まあ、あの場所をね利用させてもらったんですが、ところが不思議なことに主はちゃんと器といいますか状況を用意してくれたわけ。エゼキエルのように、私があなたに語る、あなたは一人で立て、そして直接私から聞け、これが今回明らかになった。私はね、はっきり言ってすごく嬉しいんです。いわゆる見かけから見たらね、人数ボロボロですよ。だけど私は人数を集めたくないんで、そんな、はっきり言ってそんな僕に寄りかかってきてさ、ここで僕におべんちゃら言うような人たち集めたって無意味でしょ。ここで気持ちよくなることだけ求めてる人求めたって無意味です。私たちが欲しいのは主から直接ことが今回明らかになった。そしてこれはこれからね、このバビロン化する中で最も重要なことです。多くの人が教えの風に吹き回され、あっちへ行きこっちへ行き右往左往します。で、人を見ている人は必ずつまずきます。なんだあの先生、この先生、どこ行ったらいいの、どこも行く必要ないって言ってんだよ。私、主はそれぞれのところで私はあなた方を養うって言ってんだよ。なぜそれがわからない、本当にわからない。そして鍵はキリストの体を見てるかどうかです。体の交わりに預かってるかどうか。ただ単に私たちはここで何かイベントやってんじゃないのね。体の中に自分がいて、その体との関わりを持ってるという、これが鍵です。これが分かっていればバビロン、しかし私たちはそういうものによって振り回されない。淡々とこの場で主の前に一対一で立って生きるんです。これだけです。このためにエゼキエルは召された。そしてウォッチマンにはこう言っている。私たちが自分の人生を振り返るならば、あらゆることが神によって廃材されていたことを知って神を廃するだろう。ですから自分が何かを失敗することを恐れる必要もない。なぜ、すべては神によって廃材されている。つまりあのこと、このこと、あの失敗、この失敗、あの成功、この成功、みんな何によるわけ、神のデザインです。廃材です。ここを見ていれば一個一個の現象に振り回されることはないということです。そしてその時に、はい、さっきの主の言葉と同じ、このことを真に確信するならば、なんて書いてあります、誠の安息を得るんです。エゼキエルの言葉もそうでしょ。私はあなた方を養う、ね、私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる。まさにこのウォッチマニーのメッセージと私が語りたかったこと一つです。簡単に言います。何？誠の牧者が誰かを知るということです。その牧者のね、養いのもとにいる、直接その方から聞いている、これさえ守れば、私たちは主が私たちを愛していることを証明し、あらゆる困難から私たちを守ると言っているわけです。ハレルヤ。我々に対する主のお言葉、主の真実、これを待ち望みたいという願い、もう得ただけじゃない、得てるんじゃなくて、これからもっと突き進んでね、得たいというこのパウロの願いね、何とかして捉えようと努めている。それは自分がもうキリストによって捉えられているからだ。私たちはか、いろんなことこれから、あ、目、いろんな目に遭うかもしれませんよ。三、いわゆるレムナント、残されたものに我々残れるかどうかです。大衆の方へ流れるのか。山ほどいる、ああいう、あのね、今度なんか、調査やったあの加藤さんね、加藤容疑者、同感する人、若い人の 30% 同感できる。 もっとひどいのになると英雄扱いしてます。よくやった。この社会の底辺に渦巻いているものっていうのはそういうネガティブなエネルギーが渦巻いているんです。その中に私たちは御言葉を語り込むわけ。当然私たちは傷を受けます。傷を受けます。こういうのを聞いたらばアラームです。アラームです。イエローカードです。イエローカードです。それぞれが主に聞く。Oh, thank you, Jesus. Oh, 主を感謝します。このエゼキエルに対する証明は、今私たちに対する証明であると受け止めます。その方は私に仰せられた。人の子よ立ち上がれ、私があなたに語るから。その方が私に語りかけられると、すぐ霊が私のうちに入り、私を立ち上がらせた。その時私は私に語りかける言葉を聞いた。その方は私に仰せられた。人の子よ、私はあなたをイスラエルの民、すなわち私に背いた反逆の国民に使わす。そして彼らがエゼキエルに反抗することも予言し、しかし主は、人の子よ、彼らの言葉を恐れるな。たとえアザミとイバラがあなたと一緒にあっても、またあなたがサソリの中に住んでも恐れるな。彼らは反逆の家だから、その言葉を恐れるな。彼らの顔にひるむな。彼らは反逆の家だから、彼らが聞いても聞かなくても、あなたは私の言葉を彼らに語れ。主よ、今私たちがこのあなたの御言葉を預かっていることを感謝いたします。自分を見るときにとてもではないが、このような役目をしたくはないし、ここから逃げ出してしまいたいし、このようなそんな役目を誰がしたいかと思うのが私たちであります。しかし主よ、あなたは私たちを選ばれました。なぜでしょう。あえて役に立たない、あえて弱いもの、このようなものを主はあなたはあえて選ばれるのであります。それはあなたを支えるのはあなた自身ではなく我が霊であると。権勢によらず、力によらず、能力によらず、我が霊によると。この霊がエゼキエルの中に入った時、彼は一人で立ち上がりました。私たち一人一人があなたの前に立つことができます、できますように、この神の前の単独者のスタンスを失うことがありませんように。人は一体何を求めているのでありましょう。バプテスマのヨハネがイナゴを食べ、川衣を着て砂漠にいたとき、彼は言いました。きらびやかに着飾っている人ならば、あそこの宮殿にいるであろうと。私は何を求めているのでありましょう。何を見に来ているのでありましょう。何を受けに来ているのでありましょう。私は何のためにこのように集められ、何のためにここにいるのでありましょう。 私たちは人受けすることを求めることなく、まことに真実な神の言葉を聞きたいと切に願い求めます。それは人を通して、もちろん兄弟姉妹を通して語られます。しかし主はまず第一に私たちに対して直接に語られる主であることを感謝します。神はかつては預言者たちを通して部分部分に分けて御言葉を語られた。しかし終わりの時代、御子によってすでに語られたと書いてあります。そしてこの御言葉が整理され、あなたの主権によってこの世に集められていることを感謝いたします。イザヤ書にある通り、御霊がこの御言葉を集めてくださったことを感謝します。それゆえどの御言葉も連れ合いを欠くことがないことを感謝いたします。すべて御言葉には連れ合いがあり、ジグソーパズルのようにきれいにはまるのであります。そのお言葉を主よ、あえて私たちのような力のない、能力のない、役に立たないものに委ねられるとは、主よ私たちは一体何者なのでありましょう。今世の流れはバビロンの霊により人間性が損なわれ、人間の魂が売り買いされ、それがために多くの人が傷つき、ネガティブなエネルギーをため込み、社会は今暴発寸前にあります。表はきらびやかであればあるほど、その中にうずもれているこのネガティブな汚いエネルギー、汚れた霊が力をつけてきておるのであります。いつでもこの破壊的な霊が噴出することでありましょう。また日本キリスト教も同様であります。表がきらびやかな、華やかなものを求めれば求めるほど、この内側がどれほどに汚れていることでありましょう。主を憐れんでください。むしろこのキリスト教というところ、この中に束縛されているキリストの体を見るとき、私たちはうめきを覚えます。どうぞ主よ、ここをあなたが解放してください。あなたの導きはそれぞれに対する導きであることを感謝いたします。それぞれがあなたの前に確信を持ち、それぞれがあなたの前に立つとき、私たちはそれぞれが主体であることを知ることができます。そしてその主体と主体の関わりを持つことができますことを感謝いたします。この体を見ることは何という幸いであることでありましょう。私たちはもうすでにキリストの体の中にバプテスマされています。あなたから引き離すことはできないのであります。さまざまな困難、さまざまな抽象、さまざまな妨害、さまざまな偽り、さまざまな攻撃、いろいろなものがあることでありましょう。しかし私たちはそれらのものに対して自分の正しさを主張するのではなく、主が私たちを愛していることをあなたが表してくださることを感謝いたします。そしてその困難、苦難の中であなたご自身が守ってくださることを感謝いたします。どうぞ私たちが求めるもの、過つことがありませんように。私たちは全員が預言者であります。エゼキエルのように固くなな人々の中にあなたの言葉をもたらす役目を帯びております。当然にいろいろな反抗、いろいろな攻撃を受けるのであります。しかし恐れるな、ただ彼らが聞いても聞かなくても私の言葉を語れ、このあなたの証明を感謝いたします。オチマニが言うように、全てはもう定められていたのです。ですから何も恐れることはないのです。そしてすでに黙示録で完成されているのであります。そこを見るとき、私たちはただあなたに信頼すること、誠の牧者に立ち返ること、あなたのもとで養われること、それぞれの場であなたが廃材してくださっていること、すべてのこの夢にあなたを礼拝する、するのみであります。そしてあなたのもとで生かせていただけることを感謝いたします。 私たちはこの安息の中にとどまることができますように。主は言われる。主は私たちがその真理の霊をすでに受けていることを感謝いたします。その光のもとに服することができるように、あなたの養いのもとで休むことができるように、主はあなたに全てを明け渡します。あなたが主であります。
誠の牧者なる主よ。